私たちは生きて世の中に生きている人なだったら私たちに名前があります、うん、名前がない人はいないと思います。皆さんの名前はどんな意味がありますか？私の名前はチャ・ヒョウジンです。韓国の名前ですから読み方は違うと思うんですが、私の名前のチャは家族の名前で、ヒョウはですね両親の尊敬し、よく使える人に慣れと名付けられました。ジンはですね世の中に名前を広く知らせるという意味があります。良い意味で開くようになることです。有名な人になりますよとの希望があるんですが、でも名前の通りに生きているかどうかはわからないです。このように名前には何か意味が込められていることもあります。それで親がつけてくれた名前には子どもの人生に向かって親の願いが込められています。私たちの息子中日君はもう私たちの家族 の説明ですからもう申し訳ないんですけれども、息子中日君の名前は神様の御言葉を基準に生きて幸せで楽しく暮らすことを願う気持ちで、長女ラウンちゃんはラウンちゃんには神様の恵みの実が結ばれる人生を生きることを願う気持ちが込められています。中日君は御言葉通りに生きているながら、いつも神様の喜びがある希望があって、ラウンちゃんはですね神様の恵みの実が人生の中で実を結ぶようにの私たちの希望が込められています。皆さんの名前はどうですか？皆さんの名前はどんな意味が込められていますか？聖書ではこのような名前に込められた意味を非常に重要視しています。それで聖書の中の人物も名前に意味を持っています。例えばアブラハムは列国の父、ノアは安息と平安の人、サムエルは2つの意味があります。神様に求めると神様の名前というの意味で、モーセは水の中から引き出したというの意味です。このように聖書の人物の名前には神様への信仰の願いが込められている場合が多くあります。それではイエス様の名前にはどんな意味が込められているでしょうか？今日の聖書箇所ではイエス様の名前の意味が教えられています。イエス様の名前は人が付けたものではありません。神様が直接付けた名前です。それで神様の御心が込められている名前なので、イエス様をこの地に置かせるとき、どんな気持ちで神様が送られたのかを知ることになります。イエス様の名前はまたいろいろありますが、今日はその名前の意味を教えながらイエス様に対する恵みを分かち合いたいと思います。まずはイエスです。イエスの名前は救いの意味です。旧約にすでにイエスと呼ばれた人がいました。モーセの後を続いた後継者ヨシュアの名前がイエスです。ヨシュアがずっと時間が経って人々の間にはイエスと呼ばれました。ヨシュアの本名はホセアですが、その名前の意味は救いというの意味です。モーセによってホセアはヨシュアと呼ばれるようになります。その意味は主が救うという意味です。 ホセアは救いの意味ですけど、ヨシュアは神様が救うとの意味です。実際ヨシュアはカナンに入ってイスラエル民を率いて戦争をすることになります。人々は彼の名前を通じて神様が自分たちをどのように救うかを見るようになりました。またこの名前はイスラエルでよく呼ばれる名前になります。イエス様の時代のイスラエルではただありふれた名前になったのです。預言者イサヤはイエス様について、彼は主の前に引く場合のように生え出た砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと予言しました。韓国でもこのような名前がたくさんありますので、日本はどうですか。韓国はまあチョイスですけど、日本はどの名前が不便な名前かわからないんですけど、この名前がですね、イエス様はイスラエルで最も平凡な男性の姿でいらっしゃって、またそのため名前も特別である必要はありませんでした。平凡な名前を付けさせることで誰も注目できないようにしました。イエスの名前を付けるのにも人間の慣習、文化、思考に合わせて、あなたよ、このあなた方はあなた方の神様ですね、あなたが自ら低くなる肉体を取る権利が作用しました。平凡な名前ですが、イエス様はその名前の意味を自分の意思に完全に実現しました。特にこの地に送られた目的を全て表している名前になりました。そしてその名前を付けてくださった神様の目的が、イエス様の生涯を通じて完全に成し遂げられました。それでイエス様の名前の中には、まさに私たちを救おうとする神様の御心が込められています。そのため私たちはイエス様の名前を信じて、イエス様を私の主として受け入れば、イエス様の名前の意味のように救われます。2番目、インマヌエルです。インマヌエルは私たちが先ほど読んだ聖書箇所の通りに、神様、主が私と共にいる、おられるというの意味です。また神様が私たちを罪から救おうとする望むものが2番目の名前の中に入っています。それは私たちと共にいたい神様の私たちへの御心です。科学者たちも神様を信じています。私たちのように聖書の神様を信じる科学者もいますが、そうでない科学者もいます。彼らが信じる神はその世の最も完璧な物理法則で秩序を作り、その秩序がこの世界を動かすようになるため、この世界に神は干渉しない神です。まるで完全な機械を動くシステムを作った神です。それは説明が難しいかもしれないんですけど、私たちが信じる神とは違いです。このニュートンとかいろんな有名な昔の科学者たちは、神様を信じる理由はいろんな視線ですね、視線とか宇宙とかいろんなものが完璧なシステムの中で動くすることが発言したので、これは神が もいるかと思ったので、全世界は科学者が思った神ですね、この世界を作って完璧なシステムを作るために、この作った後で干渉しないで見るだけです。いろんな干渉がないでもシステムが自動にこの動くので、動くのことができるので、何でも何も神様、科学者が呼ばれるの神ですね、神が干渉しないでもいい状況のことになります。しかし私たちが信じる神様はそうではありません。かいじ私たちの人生に干渉して導いていきたい神様です。私たちの人生を助けようとし守ろうとしています。それでも人間は自分の人生を自力的に生きることができると信じています。これは科学者が信じる神です。神や担任に助けられる人生は弱くてつまらない存在だと思っています。しかしよく考えてみれば、私たちは自分自身のよく知るでしょう。どれほど恐れが多く、未来に対する不安があり、担任に対する温かい心を持ち寄り、疑いと嫉妬が多く、強い弱いガラスの器のような感情を持った人であることをよく知っています。このようなことは子供たちに両親の世話と愛が必要なように、私たちには神様の世話と愛が必要です。私たちは不安で弱い人間ですから、子供のような姿ですから、神様の世話と愛が必要です。偉大で広大な神様に比べると、私たちは誇りのような存在です。この誇りのような私たちを作られ愛し、共にいたい神様の御心が、その息子イエス様をこの世に送られるとき、その名前の中に込められています。このすべての出来事は、先ほど私が読んだ箇所、聖書箇所ですよね。主が預言者を通して語られたことが従順するためであった。見よ、聖女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。イエス様のもう一つの名前であるインマヌエルは、まさにその共にいる神様の御心です。私たちが愚かで未練があり、神様の方向を煩わしく思って離れようとする時も、神様はいつも先に訪ねてきて共にいてくだされ、言ってくだされました。アダムとエバが神様の約束を破って自ら罪の席に行く時も、神様はアダムを訪ねてきました。約束の旧約のイスラエルが神様を捨てて偶像を拝む時も、神様は預言者を送って神様ご自身の御心を伝えてくださいました。そしてこの地上に直接肉体でいらっしゃって共にいてくださいました。そして今も私たちと共におられます。今日も苦労して努力し、怪我をし、傷ついた心を持って日々を苦労して生きていく私たちに、神様は共にいてくださるという御言葉で励ましてくださいます。イザヤ書 41章10節に書いております。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろくな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、あなたの私の義の右の手であなたを守る。3番目はキリストです。キリストの名前はいろんな意味がありますので、この時代の人々、イスラエルの人々の間にはメシアと呼ばれます。最後に一緒に見る名前はキリストです。キリストの名前の意味は油を注がれたものです。油を注ぐことは職責に関係しています。旧約では神様の仕事をする人々に油を注いで、これが神の仕事であることを示しました。それでイエス様のもう一つの名前キリストには、イエス様がこの地に来られてなさることと関連があります。これは油を注ぐ職責はまず王様です。3つの職責に油を注ぐいました。王と預言者と祭司です。まずは王様です。イスラエルの最初の王はサウルです。サムエルがイスラエルの民の要求でサウルを王に立てるとき、彼に油を注ぎました。そしてダビデを王に立てるときも彼に油を注ぎました。それで王が立てられるときにはいつも彼らに油を注ぐようになります。王は私たちが知っている通りに治め支配する人です。私たちがイエス様をキリストと呼ぶとき、その方の王としての存在を信じて従っているのです。私は治めて支配する存在が私ではなく、キリストであるイエス様になることを認めて生きるのです。私の人生の首都圏も、人生のすべての瞬間もすべてその方の手に任せる信仰の対象がまさにキリストであるイエス様です。次は預言者です。2番目の職責は預言者です。旧約で預言者エリアがエリシャを自分の次の預言者として立てるとき、油を注いで預言者として仕事を始めさせます。預言者の仕事は神様の御心をイスラエルの民に知らせることです。イエス様はこの地にいらっしゃって天国の福音を教えられ、敬った律法主義に染まったイスラエルの人たちに本当の律法の意味を教えてくださいました。人々の水欲の質問にも誠の神様の御心を教えてくださいました。イエス様の教えは福音書と人たちの手紙の中にそのまま込められて新約聖書になり、教会の教えになりました。3番目は祭司です。旧約では大人になるレビ人の青年が祭司として仕事を始めるときに油を注いで祭司の仕事が始まることを示しました。祭司の役割はこの地の罪人となった人間の罪を代わりに許しを願って神様に生贄を捧げる神様と人の間の仲介者の役割です。イエス様がこの地にいらっしゃってなさったことがまさに罪人である私たちのために代わりに許しを願うことでした。旧約聖書には神様に生贄を捧げるとき、 捧げ物の地を許してこそ罪が許されましたが、イエス様がいらっしゃって捧げた生贄はまさにイエス様ご自身でした。実際このすべての生贄が許した地はまさにイエス様の地を所有するものでした。旧約の生贄はいつかいらっしゃって十字架につけて血を流して私たちの罪を清めるイエス様のこの試験のための予備的な装置と同じものでした。旧約の時代には毎年生贄を捧げることを繰り返さなければなりませんでしたが、イエス様がいらっしゃってこれ以上生贄を捧げることはなくなりました。イエス様という生贄はその一度の犠牲で全ての罪をきれいにする能力があるからです。それで今私たちはイエス様の名前で罪を告白し許され、イエス様の名前で神様に直接礼拝を捧げることができるようになりました。旧約の預言者マラキの記録を最後に、イスラエルにはこれ以降預言者のメッセージも預言も現れませんでした。そして400年間この沈黙の時間が過ぎて、イスラエル人はキリストという名前を待っていました。王として、預言者として、祭司としてイスラエルを政治的に、信仰的に、宗教的に回復させるを待ったのです。そしてこのキリストをメシアと呼びました。そのメシアを持つ400年間神様はローマを通じて道を整え、ギリシャ語で言語を統一させ、人々を民族だけに閉じこもることなくイスラエル民族が広がったのです。このすべての準備ができていくとき、最も静かで神秘的な方法でキリストが生まれました。そして神様が彼の名前を直接つけてくださって、この死に送ってくださった意味を名前の中に表してくださいました。そのキリストがイエス様です。あんまりにも静かで平凡で人々は信じませんでしたが、イエス様ご自身の名前に込められた神様の御心をそのまま生きていかれ、人生の中にすべて現れました。今やその名前を読んで信じる人にその名前の通りに罪から救い、共にいてくださるキリストになりました。私たちはすでにその名前の意味の通りに救われましたが、もう一度その恵みを考えながら生きていく一週間になればと思います。もしまだイエス様を信じる信仰を告白しない方がいらっしゃったら、その方イエス様の名前の恵みが人生に現れることを切に祈ります。もうこれは難しい内容ですけれども、皆さんはどうですかな、どうですか。もう整理も今片付けて整理してみると、イエス様の名前は3つの名前があります。イエスです。1、2はイマヌエルです。3つ目の名前はキリストです。イエスは救われる神様が自分の民を 自分の子供たちのために行く理由は、直接理由は罪から滅ぼするしか何もない存在にである私たちのために行く理由は、私たちを罪から救うために行く来られることです。これ名前の中で神様の御心が込められて、名前通りにイエス様が一生で生きていきました。それで最後に十字架につけられて、私たちを結局私たちを救われました。これがイエス様の一番の名前、イエスです。次はインマヌエルです。イエス様を救うために来られた理由、本当の理由です。本当の理由はイエス様が私たちと共におられるために来られることです。イエス様は私を愛します。私たちを愛して作られて、愛して私たちと共にコミュニケーションしたいの神様です。他の宗教の神はいつものですね、いろんなことを、重要なことを捧げて、神からのいろんな祝福をが与えてあって、この契約の関係だけですから、関係ですけど、神様と私との関係は愛の関係です。人間的な関係です。直接愛して交わりがある関係ですから、神様は神様から離れた私たちと一緒に共にいるために、おられるために、神様が直接私たちに助けるために訪ねて来られました。三つ目はキリストです。イエス様が救いだけで来られたことじゃないで、来られていろんな回復をすることがたくさんありました。これがですね、神様の祭司のことで王様として、それで何ていうか、王様、祭司、預言者のことです。王様は私たちを治めるためです。義の王ですから、私たちを義で治めるために、祝福するために王として神様が来られて、次は預言者は神の福音、天国の福音を教えるために神様が来られます。最後の祭司は、私たちは神と関係が破ったので、私たちは神様に礼拝する、交わりするためには主会者、それでつながる人が、つながる存在の人物が必要と思うので、そのためにイエス様が来られました。それで私たちと神様とつながるためにイエス様が来られて、前は祭司たちがこれのために仕事をしました。生贄をいつまでに牛とか羊とか、牛と羊、動物の血でこれを、それを捧げて神様が臨在して、これ交わりが あったんですが、イエス様が来られて直接神様の血を流して、これを天幕が破りました。それで祭司として神様を会えるために、神様に会えるために行くの礼拝が、今私たちが直接神様に会うために直接礼拝することができました。イエス様の名前ですから、私たちが集まって神様を礼拝することができる理由はイエス様の血です。それでこのためにイエス様が来られて私たちに教えてくださいました。それでこれが恵みと思います。これを覚えてください。まだ信じない方がいらっしゃれば、 イエス様の名前が心に憐れることを私は絶対にお祈ります。お祈りします。恵み深い神様、神様に感謝します。私たちは罪人である存在しか何もないんですけれども、神様が私たちを愛してくださいました。感謝します。私たちのために神様がこのイエス様を送ってくださいました。神様がイエス様を送ってくださる時に名前を直接付けられて、イエスという呼ばれることになりました。その名前を私が呼ぶとき救われることを感謝します。この名前を呼んで信じたら、私は神の民になって 神様の 御国に入ることができることを感謝します。私たちが今地上に生きている存在ですけれども、その中で教会を神様が与えてくださって、教会を通して神様の恵みを与えることも感謝します。この教会を通して神様が用いてくださって、神様、私たちは救われる人生が生きていることができるように主を導いてください。助けてください。大きな恵みですから、毎日黙示して神様考えながら神様を賛美する一週間になることを願います。聖霊様が私たちを助けてくださって、この一週間も世の中で生きているんですけれども、天国の生活になることができるように主を導いてください。まだイエス様を信じない方も、この教会として救われることができるように主よ、私たちの教会と私たちを兄弟姉妹たちを用いてください。感謝します。すべてのことを感謝します。すべてのことを委ねてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。